瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。さあ、そして皆さんに瀬戸市議会をですね、身近に感じていただけるようにということで、瀬戸町ラジオでは年に4回開催されます瀬戸市議会定例会の前後に議員の皆さんをお招きいたしまして、市議会の情報をお伝えしています。今日は瀬戸市議会都市活力委員会の富田宗和委員長と、議会運営委員会の三木幸美委員長をお招きいたしまして、去る11月29日から12月16日までの18日間開催されました12月定例会の結果を中心にお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、早速なんですけれども、この12月定例会の結果についてお話を伺っていきますが、この12月定例会では第6次総合計画基本構想についての議案が提出されたということですよね。まずは富田委員長、これに関して教えていただけますでしょうか。
はい、今12月定例会ではこの先の10年間の瀬戸市の方針を決定する第6次瀬戸市総合計画基本構想の策定の議案や、その総合計画を実現するために必要な組織を編成するための議案などの審査が行われました。
はい、
またこれらの議案については瀬戸市議会始まって以来となります連合審査会を開催して審査を行いました。
はい、今まで行ったことのない審査を行われたということですが、今のお話のありましたこの連合審査会と、これ一体どういうものなのか、こちらじゃあ三木委員長お願いします。
はい、瀬戸市議会には総務生活委員会、厚生文教委員会、そして都市活力委員会という3つの常任委員会がございまして、はい、それぞれが担当する分野に関連のある議案の審査を行っているわけでございますが、はい、複数の常任委員会に関連する議案がある場合に合同で審査を行う会議のことを連合審査会と言います。
はい、
今回の連合審査会は今申し上げた3つの常任委員会が合同で、つまり全員で審査を行いました。
はい、この連合審査を開催して全議員で審査が行われたということなんですね。ではこの連合審査会ではどのような議論がされたんでしょうか。お願いします。
基本構想に関するですね、審査では、はい、計画の策定を1年間延長したがその効果はどうかとか、将来的な財政面も考慮して作成しているのか、はい、といったような、基本構想の策定にあたっての背景や描いている将来像などさまざまな視点から質疑を行いました。
はい、
また組織に関する審査では政策推進官の位置づけはどのようなものなのか、部が増えることで事務にどのような影響があるのかなど、縦割り行政ではなく市全体として連携していくための組織編成について議会からさまざまな質疑や意見が出されました。
はい、鋭い視点からさまざまな質疑や意見が出されたんですよね。ではこれらの議案の結果、こちらはどのようになったんでしょうか。
はい、基本構想の議案につきましては賛成多数により可決されましたが、はい、組織改編に関する議案については連合審査会の審査の状況や議員からの意見を踏まえ再考の必要があると市長が判断されたため議案が撤回されることになりました。
はい、全議員で審査を行ったということもあってさまざまな意見が出され、そしてそれを受け市長は再考することとなったんですね。この議案の撤回というのは非常に稀なことだと思うんですが、市長には議会の皆さんの意見も踏まえていただいてより良い組織の構築をしていただきたいですよね。ではこの他にはどんな議案が審査されたんでしょうか。
はい、この他にはですね、デジタルリサーチパークセンターと地域交流センターの指定管理者の指定や、がん検診の受診者数の増加に伴う補正予算の議案の審査が行われました。
はい、こちら今お伺いしてもどの議案も市民の皆さんの生活に関わってくる内容ばかりですよね。これらの議案の審査は通常の常任委員会で行われたんですか。
はい、連合審査会で行われた議案以外の議案審査はすべて所管の常任委員会で審査を行っております。
はい、
また委員会では市長から提出された議案のほかに 市民の方から提出された陳情の審査も行われ、厚生文教委員会では瀬戸市議会としては初めて陳情者からの趣旨説明が行われました。
はい、常任委員会で議案審査のほかに陳情の審査も行われたということなんですが、そもそもこの陳情とは一体どのようなものなんでしょうか。
はい、陳情というのは市民の皆様からのさまざまなご意見やご要望のことを言います。はい、瀬戸市議会では本年度請願や陳情に関する取扱い要項を作成し、市民の皆さんに分かりやすいように請願を市民からの提案、陳情を市民からの意見と表現することにしています。はい、またこの提案や意見について委員会の場で直接説明していただける仕組みも新たに作りました。
なるほど、市民の皆さんからの提案や意見の内容について直接説明を、ね、行える機会を設けられたということなんですよね。そして今回初めて市民の方が直接議会に思いを伝えられたということですね。またこれも瀬戸市議会の皆さんが取り組んでいらっしゃいます議会改革の一つと言ってもいいですよね。こちら今後の活躍にもぜひ、活動にもぜひ期待しています。さあ、それからなんですが、定例会では議案審査の他にも議員の皆さんによる一般質問が行われたと思うんですが、今回はどのような質問がされたんでしょうか。
はい、今回の12月定例会では15人の議員が皆さんが関心を持っている身近な問題について市民の声を代表して質問を行いました。
はい、
大きな項目として21の質問がありましたが、一例を挙げますと教育に関するものといたしまして、子どもの読書活動推進と学校図書館の司書教諭及び学校司書配置について、
はい、
や教育現場における ICT の活用についてなどの質問がありました。
はい、将来の瀬戸市を支えていく子どもたちにとってね、何が一番良い教育か、そして今何が必要なのかを改めて確認して、子どもたちにとって最も充実した教育が行えるように努力していただきたいですよね。さあ、この他にはどのような質問がされたんでしょうか。
はい、その他には安全安心な街づくり、機能的で暮らしやすい街づくりの都市計画についてなど、街づくりに関する質問も行われました。
はい、来年度から第6次総合計画がスタートするということもありまして、伊藤市長の考える街づくりが実際に行われていることと行くこととなりますよね。多くの市民の皆さんが安心安全に、そして生き生きと暮らせる街づくりをぜひ行っていただきたいですよね。さて、話は変わるんですけれども、毎年委員会では行政視察を行っているかと思います。せっかく本日はですね、都市活力委員長とそして議会運営委員長に お見えいただいているということですので、それぞれの行政視察の内容について教えていただけますでしょうか。まずは都市活力委員会の行政視察、こちらからお願いします。
はい、都市活力委員会では歴史文化事業について兵庫県笹山市へ視察に行ってまいりました。はい、笹山市は平成23年に歴史文化基本構想を策定し、市民や各種団体と協力して地域の文化財の掘り起こしを行うことで、地元の良さを再認識してもらうとともに、その資源を活用したまちづくりを行っていました。
はい、
さらに平成27年にはこれらの文化財を民謡に乗せ物語とした丹波笹山デカンショ節が日本の遺産として認定を受けたことで、町の魅力を発信することに成功いたしました。
はい、地元の方しか知らない地域の文化財というのは、これは瀬戸市にも、ね、たくさんあると思います。やっぱり地域の方と協力してこの文化財を発掘していくことで、市の魅力をぜひ引き出していただきたいですよね。
はい、また笹山市のような地域と一体となった取り組みは、文化財の掘り起こしだけではなく人と人とのつながりを形成していけるようにもなるため、地域、市全体としてのまちづくりが行われるのではないかと感じました。
はい、この視察をぜひぜひ今後に生かしていただきたいと思います。さあ、次に議会運営委員会のこちらの視察の内容を教えていただけますでしょうか。
はい、議会運営委員会では議員間討議について東京都町田市に視察に行ってまいりました。
はい、
討議とはですね、議論するべき課題を明確にし、その課題についてそれぞれの議員が意見を戦わせるということなんですね。はい、この討議を活発化させることにより、多くの意見が出され、より良い政策提案につながるとともに、市民の皆さんに議論の内容がより理解いただけると思います。はい、町田市では質疑の後に討論というような形で独立しては行わずですね、質疑の時間の中で討議を行っておりました。はい、これにより質疑討議が流動的に行えることから、より政策的な議論につながっているとのことでございました。
はい、実際に議員の皆さんの議論を聞いていて、賛成や反対というのは、採決で判断ができるんですけどね、議員の皆さんがどういった考えを持って賛否を決めていたというところまでは、やっぱり分かりにくいところありますもんね。
そうですね。討議は採決に至るまでの議論の内容を市民の皆さんに理解してもらうための手法で欠かせない過程の一つです。
はい、
これを実行あるものとするには、議員の資質向上を心がけておかねばならないと改めて感じております。
はい、政策的な議論を尽くすためには、このような討議の場というのは欠かせないということですね。より良い生徒のまちづくりのためにも、ぜひ積極的な討議が行われることを期待しています。さあ、それでは最後になるんですが、3月定例会の予定について伺ってまいります。3月定例会の予定、こちらどのようになっているんでしょうか。
はい、3月の定例会は2月の21日から3月の24日までの32日間を開催される予定となっております。
はい、
詳しくは瀬戸、市議会のホームページをご覧いただくか、議会事務局までお問い合わせください。
はい、2月21日から開催されるということですので、皆さんぜひご覧になっていただきたいですよね。可能ならば、やっぱり市民の皆さんに直接足を運んでいただいて、実際に会議を傍聴していただきたいところなんですが、やはりなかなかね、ご都合により直接行くことができない方もいらっしゃると思います。そういった方でもインターネットで議会中継を見ることができるんですよね。
はい、本会議や委員会の様子は瀬戸市のホームページからライブ中継を見ていただくことができます。
はい、
また録画映像や会議録も順次公開していきますので、ご興味がある方はぜひそちらの方でもご覧いただければというふうに思います。
はい、都合によりね、なかなか議場で傍聴できないという方も、このインターネットで会議の様子を見ることができるということです。ぜひご利用ください。また本会議の一般質問の様子、こちらはケーブルテレビでもご覧いただけるんですよね。
はい、本会議の一般質問の様子がグリーンシティケーブルテレビで録画放送されています。
はい、
本日ここでは放送日時をお伝えすることはできませんので、詳しくはグリーンシティケーブルテレビから配布される番組表をご覧ください。
はい、新しい議場になってですね、まだ一度も行ったことないよって方もたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思いますね。
そうですね。はい、そう思います。
はい、さあ、インターネットだけではなくて、今もね、お話ありましたケーブルテレビでも一般質問が見られるということで、それは本当にね、とってもありがたいことですよね。放送日時未定ということですので、詳しくはグリーンシティケーブルテレビから配布されます番組表をご覧いただけたらと思います。この機会にぜひ市民の皆さんにですね、本会議委員会を見ていただいて、瀬戸市委員会に興味を持っていただきたいです。市議会でのさまざまな質問や審議提案がね、より良い瀬戸のまちづくりにつながっていくよう、今後も、議会の皆さんの活躍を期待していきたいと思います。
はい、
さあ、本日はですね、瀬戸市議会都市活力委員会の富田宗和委員長、そして議会運営委員会の三木幸美委員長にお越しをいただきまして、12月定例会の結果を中心にお話をしていただきました。私たちが住んでいるね、この瀬戸の町、また将来のことが話し合われています瀬戸市議会、ぜひ皆さんできれば直接議場の方に足をお運びいただきたいと思いますし、今お伝えしましたインターネットまたはケーブルテレビ、こちらもご活用いただければと思います。お二方、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそ
ありがとうございました。
次回の市議会からの情報は2月28日火曜日のこの時間に放送を予定しておりますので、こちらもぜひお聞きください。今日の瀬戸町ラジオは瀬戸市議会からのお知らせでした。